世の中全部種にしよう。
種ラジ。
いや、めちゃくちゃ緊張しましたよ。
緊張
どうだ、岩崎さんはしなかったですか、この
緊張ですか、
台風というイベントを迎えることにおいて。
そうですね、結構大型の方が、あれは何ですか、東南の方からですかね、いらっしゃって、
なんか
かなり大きな、
はい、ね、そのちょっとすごく自分がいい加減だなと思うんですけど、これまでにない規模のみたいな、なんかこうね、発信する側もすごい工夫してたみたいですけど、
そうですね、世界最大規模と言われてはいましたね、確かに ね。
だからそのさ、まあ正解は別にないと思うんですけど、こういうこと聞いた時にどういう態度取ればいいか本当によく分からなくなるというか、特にたまたまですけど、この首都圏というか、その東京都内、まあこれもまたちょっと別に思うことはありますけど、とにかく偶然にもそんなに被害が出ない場所ってあるじゃないですか。
たまたまのね、偶然にもというか、すごくそのね、治水のシステムとか、そこら辺ダムとか、そこら辺がかなり頑張ってくださったおかげっていう話もありますけどね、
うん、そうだから無根拠であるということではないですよ。ただほら、主観的な視点で言うと、自分が被害に遭ってなかったら、これはまあそんな大したことなかったのかなとこう思いがちだと思うんです。別にそれは悪いことではなくて、そういうもんじゃないですか、ま
あ、ある種の生存者バイアスみたいなもんですね。
だってね、人間いろんなことがあるわけですよ。交通事故に遭うこともありゃね、そのなんか不良の事故に遭うこともありゃ、病気になることもある、本当にさまざまな偶然の中からそこに、まあ、たまたま入り込まずにここまで生き延びることができた、本当ラッキーだなと思うわけなんですけど、でもこういう被害とか、まあ災害があるときには、なんかそういうことを織り込んで生きる必要があるのかなと、こうちょっとなんか真面目に思ってたりして、正しい選択とか、こういうときはこうすべきであるみたいなことが、すごく情報がわーっと入ってきたりするから、なんかこう、いや水も貯めといた方がいいかなみたいなことをなんかいろいろねやったりして、とりあえずやってみるんだけど、まあなくてよか、何もなくてよかったなと、今ねたまたま無事で僕はそう思ってるわけですけど、
結構自分ごと化されると、その僕も普段ツイッターとか見てますけど、ツイッターとかで情報を発信してる人の中でも、この人はなんか聞きかじったようなこと言ってるなとか、不正確なこと言ってるなという人もいれば、かなりその確実なことも言ってらっしゃる方もいらっしゃったりとか、あとはその市区町村の市長の方とかでも、ちゃんと発信してる人、発信してない人っていうのが明確にパッキリとまあ見えて、なんか普段からそういう情報の、なんていうんですかね、取り入れる先も意識して、まあ、防災っていうものに備えてしておくべきだなとも思いましたね。
なんか難しいんだよね、本当。だから結果論でさ、語りたい時もあるじゃない。だから、
はい、
こういう時にすごく成果があった、よかった、賞賛みたいな時もあるし、でも原理原則っていうことと結果論ってイコールじゃなかったりするじゃないですか。本当はそうあるべきだったけど、たまたまそうじゃなかった。例えば寝坊しちゃったから、電車に乗らなかったから電車の事故に免れたとかはさ、
ね、
別にどっちが正しいとかではないじゃないですか。そういうもう運命みたいなことで、だからそのなんというかこうね、運命なんだけど、でもなんかついこう気持ちはさ、合理的ななんか言葉をしたくなっちゃうから、そうあるべきだったとか、そういうことは予知しておくべきだったとか言われちゃうと、まあさ、わかるんですけどっていう、だから僕もどっちというのはわからないんですけど、なんかそういうこう答えがないけど答え出そうとするエネルギーが世の中とか自分の中にあって、そういうことを思うと、もう一晩ヘトヘトになってしまったというですね、特に何もしてないんですけど、という
のは。なんか対策はしなかったですか、その防災グッズ集めるとか。
特にまあ普段の延長線上だったですかね、なんかね、まあたまたま自分の住んでるところがその、0メートルみたいな、そういうところでもなく、川の間近でもなかったっていうのもあって、でもまああれですよ、街歩いてればね、多分この話はもう無限に街中でやられてることだと思いますけど、 スーパーが閉まる日、まあ、そうですね、一時に閉まるとか、あと多くの店のそのガラス窓にこうガムテープ養生テープみたいなのがバンバン貼られてて、格子状にこうわーっと貼られてて、段ボール貼ってるところもあったかな、うん、なんかそういう
なんかあれはですよね、ガラスがこう散らばるのを防ぐっていうかね、割れちゃうのはしょうがないんだけど、
うんうん、あれもでも、ね、一定の効果、ちょっとしたバズりが、そういうバズりっていうかこう、広報のおかげといえばおかげだし、なんか妙にそこだけちゃんとしてるみたいな感じもありましたよね。
それこそ僕たちは崖の上のポニョとかを見て、あの木を打ち付けるみたいな、ね、うん、ものをよく見てましたけど、
うん、
なんかああいうテープでやるんだみたいなのは結構新鮮だったかもしれないですね。本当にあれが有効だったのかっていうのはちょっとまだ現世、まあネット上でガラス職人さんかなんかが実験して確かに散らばらないねっていう動画は見ましたけど、うん、まあどこまでね効果があるのかっていうのは難しいところでありますけど、
だからまあこういうことは正しいか正しくないかっていう話で、まあ怒り出したい気持ちもわかるけど、まあ正直誰もわからないしね、うん、まあいやだから本当その場その場だと思うんですよ。もう全然立ち上がらないおばあちゃんとかさ、もうおばあちゃん行くよっつったら、うん、もうおばあちゃんはここで生きて死ぬんだよみたいなこと言われて、ちょっと待って待って、
なんかテレビでもそういう方いらっしゃいましたからね、もう足が悪くて動けないからって、そのテレビのあのインタビューされた方におっしゃってた方とかもいらっしゃいましたから、うん、それはねもうね、
そうなんかそういうなんていうかな、まあちょっと激烈に古くて恐縮ですけど、岸辺のアルバムみたいな、なんかこう、うん、自分たちの生きていた場所とかが流されていくみたいなことが、まああれはでその、うん、文芸的なドラマですから、その流されるということが一つの象徴としてこう語られるわけですけど、
うんうん、
そのなんか、まあ、そういうふうな受け止め方を、まあ、あのすべきということではなくて、そういうもんはそういうもんとして考えるしかないのかなというか、
うんうん、
なんかもちろんね頑張ってあがなうべきだし、それはねそう簡単に死んでたまるかっていう気持ちはもちろんそうなんですけど、なんかそれがでダメだったからって言って、まあねそれは公共機関については怒りたい気持ちも全然わかるんですけど、なんかこうあるべきが突き進んでしまうと、自分がこうぼんやりしてることすらもう怒られてる感じがしてきちゃって、まあだから本当になるようになるし、自分の立場で頑張れることを頑張るというふうにしか言えないという、まあ非常に当たり前なことしか言えないって感じではありましたが、まああの皆さんがね、無事でありますこと、もしくは、まあちょっとね、あの本当に新幹線とか水にね使っちゃってる、
長野ですね、うん、
結構だからまあね、どこまでねこう緊急のレベルに全部合わせていったらもうキリがないというのはありますけど、
うん、
岩崎さんなんかありましたこういう対応とか、こんなん見たよとか。
いや、一通りその防災グッズみたいなもので持って出せるものは用意しましたし、事前に買い出しもしてある程度ですけどね、うん、まあその防災用だけじゃなくって、防災で何もなかった後も使えるものだったり食べられるものだったりみたいなものを準備したりだとか、
うんうんうん、
あとは何かあの濡れたら困るもの、浸水したらちゃんと困ってしまうものみたいなものを整理したりとか、ガラス系が多かったので、そこら辺はまああのテープどうこうというよりは、ちゃんとできてるかどうかのチェックとか、うん、排水口のチェックとかね、
あ、そんなところまで、
そこら辺の、はい、うん、一通りはやりましたかね、
うんうん、岩崎さんの家ってマンションじゃないんですか、
うん、そうですね、マンションではないので、
あ、なるほどね、じゃああれじゃちょっと、うん、チェックしなきゃ、だってね、こう一軒家の人だとこう床下浸水なんてことも結構多かったみたいですよ、
ね、ありえるから、そう、まあ住んでるエリア結局ラッキーなことになかったですけど、そこら辺の一応対応というか、
うんうん、
一応なんか想定、荒川決壊したら3メーターみたいな話だったんで、
うん
うん、気をつけてやりました、
はい、もう本当に何度神田川見に行ってやろうと不謹慎なこと思いましたけど、ちょっとやめましたけど、
なんかうん、あれはああいうの見に行っちゃう人はハリガネムシが中にいるんじゃないかっていうね、
何ハリガネムシって漫画
ありました、いや、あのハリガネムシってあのなんかカマキリでしたっけ、
うん、
なんかで寄生して、
うん、
なんか 川の方に誘導するんですよね、うん、確かね。
え、リアルにそういう虫がいて体の中に入っているってこと？
そうそうそうそうそう、寄生虫で。
本当かよそれ。
本当で、あの川の中で卵を産んで繁殖するんです、は
い、
確か。
それを人間の中にいるから、それ人間をコントロールするってこと？
そういうやついるんじゃないかっていう揶揄です。
揶揄っていうか、すごい話だよね。面白いこと言う人がいるね。
川に見に行く見に行くやつはっていう。うん、
いや、そうだからね、ちょっとお詫びしたいのは、あのそういうこともありましてですね、うん、ちょっとあの、
はい、
愛知トリエナルを断念するというですね。
いや、断念しちゃったんですね。
だ、いや、うん、そうな、まあ、ちょっといろいろ微妙でしたけど、なんかちょっと今、うん、今名古屋方向に行くのはちょっと不謹慎かなみたいな。
いや、僕はてっきりもう前入りしてるのかなと思ってたんで、ま
あ、いや、ちょっといろいろ予定があって、そのぴったりにしか行けないんですけど、ぴったり台風とこうバチンと当たることに、ね、そうなっちゃったんで、これなんかもうさ、本当人間だから弱いんだよ。そのなんかネットとかでさ、あの横転するあのバスみたいなの見るじゃないですか、風とかで。
あ、はいはい、
マジかよ。
この前の前のやつですかね、大阪の方の台風ですかね、それね。
そういや、だからそんなだけど、史上最大の台風が来ててバス横転しませんってこれ言えないじゃないですか、なんか。
うん、
で、いや、まあ、わかんないんだけど、もうそのもうなんか俺の心考えの及ぶ世界ではもうないので、あの、
うん、
もう、うん、ここはじっとしていようっていうね、ちょっと非常に保守的な判断を。そっか、
収録時点では10月14日まででしたっけね。
そう、月曜がね、あの祝日、体育の日かなんかでお休みなので、そこまでなんですけども。
なるほど。
まあですから、こう人の力のできる範囲、できない範囲っていうのがちょっと確認されたなというふうな気もいたしますけど、
せっかくならね、トレンナーレで延期できれば、延期っていうか伸ばせればいいんですけどね。
まあね、なんかまあちょっと
せっかく全部揃ったんで、
う
ん、
ね、展示自体はまた別な形でやるのかなと思うけど、なんかこう、
うん、
ね、なんかこう なんつうんですかね、こうみんなが見るもんじゃそもそもないっていう風な、この情けないって変だけど、なんか実はそういうものじゃないですか、美術展って言ったって、はいはい、その現代アートっていう分野で言えばすごく少ないものの展示が、そういうレッテルが一個貼られちゃったってことは、なんつうかな、逆に言うとそういうレッテル貼られてないけど、いっぱいそういうものってあるじゃん。なんかまあ区分すれば右だ左だみたいなことを言われるようなものというか、だけど、
うんうんうん、
アートっていう素性に置かれると、それはもうどっちっていうことは あえて言わなくてもいいじゃんみたいな、そういうふうにフラットにこっちが見るっていう気持ち立てができるっていう装置だったと思うんですけど、うん、なんかそういうことをこう、うんうん、何でもどっちだっていうふうに言い出すと、なんかつまんねえなっていう気もしちゃうんで、
なんかそれってこう多様に捉えられるというか、もう右にも左にも捉えられるような、
うん、
まあ、どちらの人が見てもある程度のこう思想を巡らせられるようなものが、僕はあの作品としても優れてるんじゃないかなとは思いますけどね。これは右だし左だって簡単に判断されちゃうようなものっていうのは、うん、うんって思っちゃいますけどね。
それをその評論っていう風な表現でさ、なんかこう、
うん、
なんかまあ、丸ペケ三角いろいろいうふうなことも一つあるけど、なんかこう、
うん、
例えば税金みたいなさ、税金が入ってるんだからその評価は、
はい、公金ね、は
い、国民がみたいなのとか、あとまあその報道という形でそれについてなんか何らかの価値づけするみたいな、そういうことが起こるじゃないですか、
うんうん、
これってそのまあ俺ちょっとわかんない、ジョーカーとかこの前見たんですけど、
あ、見ましたか、はいはい、
そのジョーカーについてもう今みたいな話があるじゃん、評論っていうことと価値づけってことと、うん、でもこれがその、
はいはい、
公共の場で流れてる映画としてどうなんだみたいな、なんかそういうふうないろいろその系の言い方をすればさ、単に僕だったら感想なんだよ、だけどなんかそういうさ、ツイッターとかでさ、これはこうあるべきだみたいなこととかを書く人においては、そういうふうな言い回しなんかついてくるじゃないですか、うん、テレビのコメンテーターもきっとなんかそういうことを言うんだと思うけど、はいはいはい、だこういう時になんかこうやっぱ、うんうん、なんかまあ、それもありだけど結局フラットっていうのがまあ僕の一応の希望なんだけど、もちろんあるよこれは無理とかいろいろあるけど、だけどなんかそういう線引きを結構みんなしたくなるっていうか、これは無理っていうのを結構したい気持ちがあって、 でそれこそジョーカーなんかは、うん、これは子供には見せていけませんみたいなことをアメリカの方ではなんか言われたみたいななんかね話とか、うんうん、バットマンはバットマンとしてはあまり出てきませんよみたいなことをわざわざ言うみたいな話とか、ああそうかそうかって思ったりもするんですけど、うん、でも線引きをしたい気持ちも絶対世の中にあるじゃない、僕らにもきっとあるじゃない、はいはい、これは無理とかさ、うん、こうねなんか、うんうん、そのなんかこう線を引きたくなる気持ちをどういうふうにこうなんかこう、うん、なんつうかなこうそまあまあまあまあって感じで いさせてくれるのか、でももう一個、うん、まあまあじゃダメなんだよっていうこうやっぱなんていうかきちっとした毅然とした態度っていうのも必要だみたいなのもあるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、まあ俺時としてやっぱあると思うんですそういうことって。で その両方がすごい難しくて、だけどねちょっとバランスをさこう過剰にするとすごい怒られるじゃない。毅然としすぎたりすると怒る、うん、怒られるって、うんうん。なんかこうとても難しい世の中だなと思う反面、これ昔からこうだったと思うから。こういうことを本当に微調整しながら、うん、あとはやっぱこういっぱい一回失敗してももう一回チャンスっていう風な世界にしていかないと、なんかこう、
うん、
正しくないことを選んじゃった後にも後戻りできない世界とかになるのはとっても怖いと思うので、
うん、
なんかまあね戻れば一トリエンナーレもまあこういうことはありましたけど、まあ、次こうしましょうとかそういう風に思えないと、なんかもうこのことで絶望の世界が始まったみたいなことを、ね、かっこいいこと言う人はいるけど、まあ、それは評論としては言ってもいいけど、うん、そんなことで俺らは諦めたくないなと思うんで、またね、うんうんうん、どっかで見られる機会があるといいなと思いますね。
そうですね、うん、思います。
はい、ということで、台風によって運命が変わってしまったのか分かんないですけど、そういう話でございましたが、さあじゃあ今週も、うん、普通のテンションで普通の話をしていきましょう。
はい、
はい、タネラジ、おしゃべりするのは池田と
岩崎です。
よろしくお願いします。
お願いします。